こんばんは。4月6日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコを始まりました。アイ&ウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。なんと4月でシーズン9、9年目に突入しました。そしてですね、今回記念すべき第400回目です。これからもですね、ますます盛り上がっていきたいと思います。というわけで、第1週のパーソナリティを担当します川端龍太です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今週のスポットライトのコーナーではですね、記念すべき第400回目ということで、スペシャルゲストをお迎えしております。ぜひぜひね、最後まで聞いていただければと思います。後半は週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。来週のオリジナルコーナーでは、大人の課外活動をお送りいたします。大人の課外活動では、その時の私の気分でベストなものをお届けします。それでは今夜も30分お付き合いください。みんなとつながるラジオとラジコ。
こじつけて泣きじゃくった嘘は目の前を黒く浅く塗り潰した眠れない、結局が連れてくる朝を力のない腕の中で迎える。聞き馴染みのある最近流行りのあの声で歌う微妙なラブソングに耳を預けて、儚げに見つめる君の目を潰したくなって、そっと目を閉じ寝たふりでやり過ごす。なりたいなんてバカだった、口づける浅はかな密度の少ないキスは何も感じなかった。うなだれる君の腕に頭を乗せながら、なんとなくタバコを。
今週のスポットライト、今週のスポットライトでは、なんと皆さんすごいですよ、聞いてくださいね。前首相の安倍晋三さんをゲストにお迎えしております。ということで、早速安倍晋三さん、よろしくお願いします。
国民のですね、皆様、こんばんは。ただですね、今は国会議員に戻りましたけれども、第98代ですね内閣総理大臣でありました安倍晋三でございます。本日ですね、ぜひともよろしくお願いいたします。
お願いします。すごい方にね、来ていただきましてね、最近体調の方はいかがでしょうか。
最近ですね、はい、非常にすこぶる良好になっておりまして、はい、私びっくりしたのがですね、はい、この番組がですね、はい、もうシーズン9に突入している、はい、私の政権がですね、はい、7年8ヶ月でありましたから、はい、それを超えてですね、非常に長期に渡り、はい、行っていることにですね、はい、非常に私は感銘を受けました。 素晴らしいですね。番組に呼んでいただきました。
いや、もう安倍晋三さんにそこまで言われるとですね、もう私本当生きててよかったなと思います。
いや、とんでもございません。はい、非常にですね、この被災地だったにもですね、はい、川端さんが、行かれているという話も伺っておりますので、はい、ぜひともですね、こう地方創生の、そして復興のためにもですね、今後ともその現地をですね、はい、しっかりと見て、聞いて、そして発信をする。
はい、
これ私もですね、とても大事なことだと思っておりますので、はい、今後ともそちらの面もよろしくお願いします。
ありがとうございます。そしてですね、国民の一人としてクロちゃんどう思われますか？
何が私？なんだ？何？急に呼ばないんで？やめて！
いや、なんかクロちゃん急に呼んでも出てくれるっていう話だったんで。
いやだ！なんだし、これ、どこの番組？いやだ！
いやー、本当にもう安倍さんとクロちゃんのコラボはすごいなと思いますね。はい、
まあ一体私ですね、はい、黒川さんと繋がりがあるというような形になっておりますので、はい、あ、
そうです。黒川さんの件どうだったんですか？
いや、なんでまたすぐクロちゃん呼ぶし、いやな、いや、やめ、何これ、もうドッキリ、何。
いや、クロちゃん本当ドッキリされまくりですもんね。
ドッキリでまた地方のなんかラジオに呼ばれてるし、ね。どこなのここ。
結構ね、あのなんですよ、人気の番組なんですよこれ。
あ、さようでございますか。
安倍さん来た。
あ、私はですね、私はもう俯瞰でですね、常に、状況ですね、しっかりと把握する、はい、そういった形で見ておりますんで。
さすがでございます、ね。
ぜひともよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ちなみになんかリスナーの皆さんちょっとこんがらがってんじゃないかということで、はい、今日のスペシャルゲストがですね、安倍晋三さんということだったのに、いきなりクロちゃんまでいるということで。
はい。はい。ということで、混乱している方もたくさんいらっしゃると思いますんで、改めまして、私、吉本興業で、所属しております、ビスケッティの佐竹と申します。よろしくお願いします。
お願いします。今回はもう400回スペシャルということでね、佐竹さんに来てもらいました。
いや、僕で大丈夫ですか？
いや、本当にありがとうございます。
すいません。
もう、安倍さんも来ていただいたし、
とんでもないです。
クロちゃんも来ていただいて。
どういう回なんですか、これもう。まあ、絶対にキャスティングできないところをですね、今出ておりますんで。
もうだから、聞きながらも聞き入ってしまって、でも笑っていいのか。
いや、だからこのマイクを通すと、より安倍さんが似たりするんですよ。
しますよね。
だからこれ、別の局でラジオ出た時に、メールで、夜中の番組で、夜中に安倍さん出てるの、なんか、今国であったんでしょうかっていうメールが届いて、いや、違いますよと、モノマネですっていうのを言ったことありますから。そういうのもね、まあ楽しみ、ラジオのこのまた楽しみ方の一つとして、
はい、はい。だってもうイヤホン通して聞いてても、もう安倍晋三さんにしか聞こえないですもんね。
だから僕が顔の骨格が似てるらしくって、はい、声の反響の仕方が、はい、その頭蓋骨を通して出る反響の仕方がもう似てるらしいんですよ。だからすごい、声楽の、その研究の方がすごく興味がありますって言われたんで。
結構顔が似てる人って性格も似たりするって言うじゃないですか。
そうですね。でも、性格はどうなんでしょうね。僕、安倍さんちょっとイラチな部分あるじゃないですか。ちょっと、野党に突っ込まれたらイラッとする部分ありますけども。僕も、あんま変な絡み方だから、あ、なんだこいつみたいなのありますから、もしかしたら似てるのかもしれないですね。
はい、いや、すごいですね。なんか、最近はね、結構地方なんか回られないみたいですけど、私はね、福島の絡みがちょっとあったりとかして、はいはい、ファミリーマートさんとかで回ってたりとか。
はあはあ、あ、そうですね、はい。福島県のファミリーマートで、まあ、いろいろこの吉本興業のタレントさんが、はい、いろいろコラボ商品出したりとかもあったので、うんうん、PR で回ったこともありますし、はい、ただ、ちょうど、震災があった後は、僕は、はい、仮設住宅に、のクリスマス会で、はい、安倍さんで行ったことありますね。なんかすごく、もう、はい、もうおじいちゃんおばあちゃんが、もう寒い寒いって言ってるところに、こっちでプレゼント持ってって、みたいので、はい、みんなでやったことありますけど、なんかもう苦しくなりましたね、もう。
いや、そうですよね。
おじいちゃんおばあちゃんがもうわけわかんなくなっちゃって、安倍さんが来てくれてありがとうございますって、いや、モノマネなんですけどすいませんって言いながら回ったの覚えてますね。
最近すごいですよね。なんかいろんなところの反響あって、クラブハウスでも、なんか。
クラブ、だから、はい、僕、このラジオ聞きましたよ。
あ、聞きました。
前回の時、はい、なんで僕呼ばれてないんだと。クラブハウス会こそ。
こそでしたよね。
こそですよ。もう、はい、いっぱいもう情報ありますよ。これがなんで流行ってんのか全部紐解けますよとかもう思いながら。
フォロワー数もすごいですもんね、今、クラブハウスで、佐竹さんは。
もうすぐでも2万人くらいですね。
2万人超えて、は
い。だから今聞いてる方がどんどんなんか、もう著名人の方が聞くんで、もうすごいソワソワしますよね。あれつって、エビゾーさん聞いてるっぽいぞとか、石田ゆり子さん聞いてんのみたいな、そういうのありますから。
あとなんか TikTok でもね、なんか最近。
TikTok はちょこちょこなんかこう、はい、まあ、
風習聞かせたネタにしてると、安倍さんと菅さんのモノマネの方と、はい、叩いてかぶってじゃんけんポンして、はい、
それがすげえバズってました
ね。すげえバズってましたから。100何十万再生して、すごいことになってましたけど。
いやー、ちょっと面白すぎますね。ちょっとここで、はい、一曲挟みますか。
かしこまりました。
はい。じゃあ行きましょう。2019年リリースで、吉本坂46で、ストレイシップ。お聞きいただきましたのは、吉本坂46でストレイシープでした。さあ、第一週担当パーソナリティ、私、川端がお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトでは、スペシャルゲストに、安倍晋三前総理をお迎えしております。安倍さん、はい、後半もよろしくお願いいたします。
ぜひともですね、しっかりと、私もですね、はい、このような形でですね、はい、こうメディアに出ることも、はい、減ってまいりましたから、はい、発信できればと、はい、そういう気持ちでですね、話しておりますんで、ぜひともよろしくお願いします。
お願いします、はい。あと石破さんも今日来ていただいてるんですよね。
今回ね、はい、私がこの呼ばれたにあたりね、はい、地方創生がしっかりとできているのかね、はい、否か、はい、安倍さんだけではやはりわからない、はい、そういった点もね、国民の総意としてあるんではないかとね、思ってるだわね。
いや、個人的には私、石破さん嫌いなんですけどね。
さようでございますか。すぐにですね。石破さんちょっと下がっていただきました。
下がっていただいて。いや、ありがとうございます。はい、あと、クロちゃんもなんか今日はね。
なんでし、もう、呼ばないんで。呼ばないの欲しいし。出るとこここしかないし。あんま深い話できないし、わからないし。
クロちゃん結構最近もドッキリとか仕掛けられてるんですか？
ドッキリばっかり。もう本当に1年の3分の2がドッキリ。ドッキリの方がメインになっちゃってる。
いや、安倍さんなんか国民の一人はね、人生3分の2が、ドッキリだそうなんですけど、はい、日本大丈夫なんですかね？
まあそういった形でですね、はい、まあ、それでもですね、はい、クロちゃんさんはですね、はい、それで働いてしっかりと、税金を納めている、はい、素晴らしい、高額所得の方がですね、しっかりと税金を納めることはですね、まあ国民の、こう、義務としては、まあ素晴らしいんではないかと、私は思っております。
いや、なんか、安倍さんにそう言われると、なんか、ちょっともう、もっと税金納めたくなりますよ、なんか。
いや、これも僕も言ってて、たまにね、こう、なんか、怒られないかなとか、いっぱいありますし、もう、怖いなと思いながら。
そうですよ。だから、YouTube でもう、吉本さんの方から、やるのかやらないのかと、安倍晋三でそのままで行くのかみたいな話もあったっていう。
はい、そうですね。だから、安倍さんが、僕、その、辞められるってなと発表した時に、はい、とんでもない量の連絡が LINE 来たんですよ。いろんな各方面から、佐竹どうするんだどうするんだみたいな。だから、これはちょっと発信しといた方がいいということで、はい、YouTube の方で、安倍さんが辞めても、はい、僕は続けますよっていうことをお伝えして、で、実際まあ、その時は、はい、オリンピックの延期がまだ話がなかったんで、安倍さんまたその頃出てくるだろうと。はいはい、安倍のマリオとかなんかこう、海外アピールで、もう一回このフューチャーされる部分があるんじゃないのかなと思って、うん、こう、全然続けますって言ったんですけど、はい、今のところちょっと怪しいですね。怪しいなと思いながら、何度かまたこう、日の目浴びろと思いながら。い
や、ほんと全然出なくなりましたね。
そうですね。でも今一旦こう出ない時間があってはいいのかなっていうのと、でやっぱりこのクラブハウスでもそうなんですけど、はい、安倍さんがやっぱ人気が長かったので、声をみんな覚えてるんですよね。で、もう小学生からおじいちゃんおばあちゃんまでがわかる、喋りも顔もわかる人っていうのが、やっぱあまりいないじゃないですか。
確かに。
こんだけメディアが多様性があって、はい、みんな多趣味になってるんで、みんなが知ってる人っていうのが、安倍さんはすごい最強コンテンツに近いんで、僕は多分やめることはないだろうなっていう。
でもあれじゃないですか、佐竹さんがずっとやってたらもう、佐竹さんだったんじゃないか、総理はみたいな。
いや、だからもう僕、はい、もうどこの企業とか言えないですけど、一、はい、回、その企業の社内パーティーというか、はい、なんか何周年記念みたいな感じのパーティーがあった時に、もちろん吉本から通ってきた話で、はい、今から、とある安倍さんの映像がありますと、うんうんうん、その映像に合わせて、アテレコで、何々、何周年おめでとうございますって言ってくれっていう仕事だったんですよ。
ギリギリですね。
これ安 危なくないかって。なんかフェイクニュースじゃないけど、そういうことになりかねないかと思って。で、吉本に聞いたら、それはあの、YouTube とか他に拡散しない、二次利用しない。そのパーティーの、その映像、ドッキリ映像で流すだけなんで、っていうことで吉本も受けようなって言っちゃって。怖いなと思って。
怖い
っ
すね。
こんなこと言ってくるとかありそうじゃないですか。
確かに確かに確かに。
もう言えないよと思って。はい。もうそういうのはありましたね。
すごいですね。巻き込まれ方もやっぱすごいですね。
巻き込まれますね。いろいろと。
すごいな。
オリンピック関連のなんかこうお仕事だったりとか、はい、それこそ SDGs 関連とかも僕らその吉本が結構その政府関連のお仕事も絡んでるので、はい、その PR とかも結構行くことありますね。
はい。で、最近はあれですよね。吉本坂46の2期生メンバーとしても。
はい、そうなんです。はい、僕、それはもう保険です。安倍さんが任期。
そういうことだったんですか？だって
安倍さんの任期は決まってますから、はい、それを終わった時に何もなかった時怖いんで、はい、吉本坂46というユニットに入って、そっちでももう活動し始めてれば、これ食いっぱぐれないんじゃないかっていうのもあって、あとはまあなんかその、一応その吉本坂入るオーディションとかも第5審査とか第6オーディションとかあるんですけど、
そんな
あ
ったんですか？
ずっとあるんですよ。はい、で、最終的に秋元康さんがちゃんと審査するんですけど、で、僕が入った利点、入ると、一応もしかしたらオリンピック関連で僕呼ばれるかもしれないんで、吉本坂がオリンピック関連出れるかもしれないですよ。もうめちゃめちゃもうアピールして、そしたら慣れましたね。なんとか。
すごいですよ。この話もなかなか聞けない話だったりもするんじゃないかなと思いますけどね。
あんまりこう喋る機会ないですから。
ですよね。
はい。もうそういった部分も知っていただきつつですね。
いやーすごいな、はい、あもう気がついたら時間があっという間にね。
早すぎますね。
早いですね。
何かと理由つけて呼んでください。
わかりました。クラブハウスの時呼んでなかったですね。
そうなんですよ。クラブハウスめちゃくちゃ喋れましたから。
はい、確かに。いやーということでね。はい。以上、今週のスポットライトはビスケッティの佐竹正臣さんでした。
ありがとうございました。
レッドエンドライスナー大人の課外活動。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第1週の今夜は大人の課外活動をお届けいたします。ということでね、今回は第400回目ということで、4月でシーズン9、9年目突入でございましてね、ますます盛り上げていきたいと思いますが、今夜のゲストさんがですね、あれなんですよね、もう前半と後半聞いていただいた方わかると思いますが、吉本興業の安倍前総理のモノマネ芸人で、吉本坂46の2期生メンバー、ビスケッティの佐竹正臣さん、だったわけです。そしてですね、なんとまだ残ってくださってるんでね、この後も佐竹さんとお話ししたいなと思いますが、佐竹さん、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。前半と後半は割と、安倍さんと
、はい、もうクロちゃんと石破さんが、もうほぼ埋まりましたよ。
埋まったんで、まあ個人的にはそれでぶっ通しもう面白いなと思うんですけど、はい、ちょっとここでは佐竹さんご自身に、
あ、本当ですか。
ちょっと掘り下げていきたいと。
あの人モノマネばっかやりまくって何だったんだろうって終わりますからね。
実は私と佐竹さん、あの共通点がありまして、
はい、
埼玉出身、
はい、
血液型 B 型、はい、そしてスキューバーダイビングやるということで、
はい、やります。
あれですよね、吉本さんのスキューバーダイビングのなんか、は
い、その部活っていうその制度が吉本ありまして、はい、でその趣味をその仕事に変えていくってまた吉本やらしいんですよ。
全部あれに変えますからね。
もうお金に変えますから、はい、しっかりその趣味をそのグループ作って部活活動しなさいと、はい、でそこでなんか自分たちでつながった人たちを吉本に紹介しなさいと、そしたら仕事にしていきますからと。もうだから吉本が趣味をやりつつ営業マンとして広めていくと。はい、でもそのおかげで、はい、僕は吉本ダイビング部というスキューバーダイビング部というのに入ってるんですけど、はい、4月の、2、3、4にありました、はい、マリンダイビングフェアという2021の、はい、トークショーにも我々出て、
そうだったんですか、
はい、出ておりましたんで。
なんかクラファンやってましたよね。
クラファンは、あれはなんか吉本の そのオンラインでのイベントで、はあはあ、あのクラファンの手を取ってて、はい、そのリターンとしてその一緒にズームで話せますよとかそういうのを発信してる感じですね。
あ、そうだったんですね。なんかあれですよね、潜りなスキューバーしてゴミを拾ったりとか。
そうですね、ゴミ拾ったりとかをこうやって、はい、そのゴミで何かアート作るとか、そのまた吉本は沼津にも劇場があって、は
い、あ、そうですか、
はい、で沼津の方 の、 そのダイビングの、はい、まあ、ショップだったりとかと連携取ったりとか、そういう組合の方々と連携取って、はいはい、こう海の思考を守っていきましょうというの
は。
でそこで安倍さんの人が入ってきちゃったからまだ話がなんか一個踏み込んだ話になってくると
なるほど、
はい、
あ、そういうことなんですか、はい、潜る時も安倍晋三で潜るんですか。
いや全然マスクで見えないですからね喋れないですしダイビング中は雰囲気だけ雰囲気だけ伝わってますけども
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。
いやだから結構共通点あるなと思いながら。
で、川端さんも結構潜りますか、
はい、あ、潜りますね。でも私はレスキューダイバーですね。
あ、もうかなりじゃあ潜ってらっしゃいますね。ますね。
マスターに次がマスターダイバーですね。
もう目指してるんですか、マスターまで。
あ、目指してます。今年取ろうかなと思って。
あ、すごい。はい、かなりアクティブですね。
かなりアクティブです。
スノボをやって。
そうです、そうです。
で、潜って。はい。他に何やるんですか。
他最近何やりますかね。ロッククライミングもやりますし。
え？
はい。
そんな多趣味なんですね。
そうなんですよ。
で、ラジオやってると。
ラジオやってる。
普段何してるんだろうと本当にみんな思ってますからね。
よくやれるんですけどね、一番うちの親が心配してますよ。
大丈夫だったかと。何してるんだと。
あれですね、リスナーさん多分気になってると、佐竹さんと川端の関係なんだって話だと思うんですけど。
確かにそうですね。意外ともう、はい、割と長いですよね。ですね。
一番最初。
そう、会うのは初めましてなんですけど、でも存在は、存在知ってる、お互い知ってるっていう。
あれ、ショールームなんですよね。そうですね、ショールームで。最初は。
で、竜様っていう、ね、もうアカウントでしたね、川端さんは。あ、竜様だって、僕はもう、どちらかというと竜様ってイメージなんですけど。
で、なんかショールームでもコラボしましょうね、みたいな。はい。いろいろ話してたんですけど。
はい。で、コラボ自体が、はい、ショールームができるようになっちゃったじゃないですか。
あ、そうだ。
そして、コラボができるようになっちゃったんで、はい、あれが吉本が、はい、と、なんかコラボできる機能が、はい、吉本系列、とかしかできないませんよと。
ははは
で、ショールーム、その吉本の中のショールーム担当の社員さんとかが、はい、これでコラボできるので、うんうん、外部で勝手にコラボしないでくださいっていう、
そ
ういうのが、
そういう流れだったんですね。
はい、があって、あ、ははーんと了解ですと。通りで話が通んねえなと思って。
なるほど。そういうことだったんですね。はい、いや、もうね、もう時間あっという間にしちゃって、ちょっとなんか告知があれば、ぜひ。
はい、はい、今現在ですね、私、渋谷のですね、はい、吉本無限大ホールという劇場で、はい、毎月、2、3回はもう劇場で、コンビで、漫才やったりとか、はい、ネタをやっておりまして、はい、あとは、有楽町にもですね、はい、有楽町シアターという劇場ができまして、はい、こちらは毎週金曜日、はい、吉本坂46定期公演も行っておりますんで、うんうん、自分が出演している回も、はい、多々ありますんで、よかったら遊びに来ていただければと思っておりますね。
ありがとうございます、はい、ということでね、ビスケッティの佐竹正文さんでした、はい、ここで曲いきたいと思います。これは佐竹さんチョイスですね、
はい、そうなんです、
はい。ミセスグリーンのアップルということなんですが、
はい、
アップル僕のこと、
グリーンアップルの、はい、はい、僕のことという、
なんか思い入れが、
これ昨年僕結婚式をですね、はい、なんとかコロナ明けて、
はい、
結婚式も延期だったんですけども、はい、なんとか開催できまして、うん、そこでまあ流した曲でっていう形なんで。
なるほど。
はい。
じゃあその思い入れのある曲を聴いてください。はい、2019年リリース、ミセスグリーンアップル、僕のこと。アイアンドウララ FM、 そして FM ラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けしてまいりました、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。ラジオとラジコ公式サイトでは過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。またお便り専用フォームよりリクエストやメッセージなどもお送りいただけますので、合わせてご利用ください。リスナーの皆様からのお便りお待ちしております。今日の放送はいかがだったでしょうか。 400回スペシャルということでですね、ゲストにベスケッティの佐竹正美さんをお迎えしましたが、佐竹さん、
はい、
収録いかがだったでしょうか。
いやもう短いっす、足りないっすもう全然足りないっす、
もうですよね、
いくらでも喋れますし
本当に
やっと会いましたねとっていうところからもう一回喋りたいっすもんね
本当はそこから入りたいぐらいですよね、はい、
本当に。
安倍さんいかがでしたか。
非常にですね、はい、まあ、この私もですね、こう楽しい時間をですね過ごせたと感じましたので、はい、また呼んでいただければとも
うこれからももっとね税金を私も納めていきたいと思いますんで、
誠にありがとうございます
クロちゃんはどうでした。
いやもう呼ばないでほしいし、もう分かんない
ということでね、もうやっぱりラジオで、はい、ますますビスケッティ佐竹さんの魅力が今日伝わったんじゃないかと思いますね。
本当ですか。皆さんもぜひ聞いてくださいよ、
はい、もう本当にもうクラブハウスなんかでも、ね、ガンガン発信されてることなんで、
ガンガン発信してますんで、
ぜひぜひ皆さん聞いてください、はい、ということで、ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜の0時、アイアンドララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどをご参照ください。さて来週の放送は第2週担当パーソナリティ大向さんと三春さんでお送りいたします。お楽しみ。それではお相手は私第1週担当パーソナリティ川端と
ビスケッティの佐竹でした。
それではまた来週、さよなら。